はい、今日の問題ですね。21回の本試験問題31、高齢者に多い症状や疾患について正しいものはどれか3つ選べ。1番、フレイルとは高齢になって筋力や活動が低下している状態を指す。フレイルとは高齢になって筋力や活動が低下している状態を指すとありますが、これは正しいですね。フレイルっていうのはですね、ちょっと2014年にできた、まあ、割と新しめの言葉で、まあ、もう一個サルコペニアっていうのもあるんですけども、まあ、フレイルっていうのはその高齢になってですね、まあ、筋力低下とか、まあ、活動能力の低下っていうのがね、起きている場合のことを言うんですね。で、ちゃんと決まりがあってですね、次の5つの項目のうち3項目以上が当てはまるとフレイルですよ、なんていうふうに言われるわけですよ。どんな項目があるかっていうと、体重減少とか、歩行速度低下とか、握力低下、疲れやすい、あと身体活動レベルの低下、なんていうものがあるんですね。で、これらのうち3項目以上が当てはまれば、まあ、フレイルだよっていうふうになってますね。で、もう一個あるんですけども、その高齢に伴って筋力低下が起きることっていうのをサルコペニアっていうんですね。で、ここからさらに進んで、生活機能についてもちょっと衰えが出てるのを、さっき言ったフレイルっていうんですね。で、まあ、これがさらに進んで、まあ、要介護状態なんていうふうになるんですけどね。ちょっとまあ新しいキーワードになりますけれども、割と分かりやすいっちゃ分かりやすいので、まあ、押さえておくといいかなと思いますね。その次2番、機能性尿失禁とはくしゃみ、咳などによって尿が漏れることである。機能性尿失禁とはくしゃみ、咳などによって尿が漏れることであるとありますが、これは誤りですね。この質問のやつは腹圧性尿失禁のことになりますね。で、尿失禁というのは5つあるんですよ。1つ目が腹圧性尿失禁、2つ目が切迫性尿失禁、3つ目が逸流性尿失禁、4つ目が機能性尿失禁、そして5つ目が反射性尿失禁。このようなものがあるんですね。まあ、これが全てってわけじゃないですけどね。まあ、あえてカテゴリー入れるなら、これぐらいの分類は押さえておくといいかなというところなんですが、まあ、1つ目の腹圧性というのはお腹に圧がかかった時におしっこ漏れちゃうというやつで、まあ、咳やくしゃみなんていうふうにキーワードで押さえておくといいですね。で、切迫性尿失禁というのはおしっこがしたくなって急にで行きたくなっちゃって、で間に合わないってやつですね。なんか急にギュッとなるわけですよ。本当だったら事前にこう、あ、なんか行きたくなってきたなと思ったらもう、行くまでは我慢できたりするんですが、まあ、それができないってことですね。その次3番目、逸流性尿失禁。これはまあ溢れ流れるというようなイメージですけれども、まあ、前立腺肥大なんかですね、あんなのでこう尿道圧迫、排尿障害が起きて、おしっこがスムーズに出なくてですね、まあ、ちょろちょろ漏れる、そういったものを逸流性尿失禁というんですね。で、あと、機能性尿失禁。これはですね、排尿機能、おしっこを作るとか、おしっこを出そうとするとか、溜めるとかというのはいけるんですけれども、おしっこをする動作ですね、運動機能。要は歩いてトイレまで行くのにちょっと遅くて間に合わなかったりですね、歩くのが遅くて間に合わなかったり、まあ認知症があってトイレ自体ちょっとまあトイレで排尿というのがちょっとできないとかっていうふうに、まあそのおしっこのする機能はいいんだけども、そこへ行くまでの動作がちょっとうまくできないことで起きるということですね。それを機能性尿失禁と言います。で、あと反射性尿失禁というのは、まあ、脊髄損傷とかでですね、尿意が消失してしまっていると、ね、もう出ているのがわからない、行きたいのがわからない、そういった方がなるのが、反射性尿失禁ということになりますね。で、さっきも言いましたけども、この説問というのは、くしゃみや咳とありますので、これとくれば腹圧性尿失禁だというふうになりますので、誤りとなります。その次3番、急性緑内障発作では頭痛嘔吐が見られることがある。急性緑内障発作では頭痛、嘔吐が見られることがあるとありますが、これは正しいですね。まあ、緑内障っていうのは失明の原因の第1位になってるんですけれども、要は眼圧が上昇するんですよ。で、それが視神経を圧迫して視野が狭くなって、ひどくすると失明するっていうようなものなんですね。で、なので、まあ、定期的に受診して、その眼圧を測ったりするわけですが、まあ、普通緑内障でその自覚症状というのは基本はないんですよね。徐々に静かに進行していくということになるんですが、まあ、急激にこう進行してですね、一気に失明までいっちゃうなんてものもあって、こういったのを急性緑内障発作っていうんですね。で、これは突然発症して、まあ、眼圧がボーンと上がるので、その目の痛みとかですね、あと吐き気とか頭痛っていうのが症状が出てくるっていうようなものになりますね。 その次4番。慢性腎不全では全身倦怠感、動悸、頭痛、浮腫などの症状が見られることがある。慢性腎不全では全身倦怠感、動悸、頭痛、浮腫などの症状が見られることがあるとありますが、これは正しいですね。いや、慢性腎不全というのは慢性的な腎機能低下のことですので、腎臓がうまく働いていない状態というのが慢性化して、まあ、もう治癒が難しい状態ですね。で、腎機能というのは、腎臓というのはどういう力を持っているかというと、まあ、ろ過機能ですよね。体にいるものはですね、再吸収して、いらないものをおしっこで出すと、老廃物はおしっこで出すというふうになっているんですね。で、この腎機能低下によってですね、例えばその出さなきゃいけない老廃物というのがですね、血中に残ってしまうということがあるんですね。だからお医者さんは検査値を見てですね、例えばクレアチニンとか尿素窒素っていうのが高い場合は、あれとか腎臓ちょっと良くないのかなっていうふうに見るわけですね。で、そういう判断するわけですが、これは当然老廃物として体に残っていれば、やっぱり疲労感とか食欲不振とかですね、吐き気、頭痛っていった症状っていうのが出てくるわけですね。おしっこが出ないとやっぱ体にその毒素っていうのが残ってるわけですから、やっぱ体の不調っていうのの原因になるわけですね。で、腎機能低下っていうのがどんどんどんどん進むわけですよ。慢性腎不全っていうのはもうひどくすると、まあ、透析なんていうふうになったりするんですけれども、まあ、進行することでですね、尿を作る力というのも落ちるわけですよ、ね、で、そうなると水分っていうのがやっぱ残りやすいわけですね。そして残った水分というのは血管から漏れ出してしまいますので、まあ、むくみが起きやすいということになりますよね。この辺まで押さえておくといいかと思います。最後5番。加齢によるインスリンの増加が糖尿病の原因である。加齢によるインスリンの増加が糖尿病の原因であるとありますが、これは誤りですね。加齢によりインスリンというのは増加しないんですね。分泌は減ると。減少するということになってますね。で、インスリンというのはどういう働きがあるかというと、まあ、食事するとですね、その糖分というのも取るわけですよね。栄養素も取れますけど、糖分。そしてそれが血の中にたまると血糖というものになるんですよ。で、食事をまあ食べたりしていると、その血糖値というのは変動するわけですよね、ほっとくと。食事の量によってもそうですし、まあ、他の要因もありますけれども、まあ、血糖値というのは変動するわけです。それをですね、膵臓から出るインスリンというホルモンがですね、血糖値のそのまあ急変動というのを抑えるんですよ。で、そのためにインスリンというのが出るわけですね。で、一定に保つことでですね、体の調子を整えるということになるんですけれども、このインスリンの量が少なくなっちゃうとどうなります？これはそのコントロールする人が減るわけですから、当然血糖値っていうのが上がってしまうんですね。高血糖になると、こうなると糖尿病だと言われるわけですよね。だからお薬とか食事療法とか、場合によったらインスリン注射なんていうものでですね、インスリンを補って血糖値をコントロールする必要があるわけですね。で、さっきも言ったようにインスリンの量というのは増加するわけではなくて、加齢により減少するっていうのが正しいものになりますので、5番は誤りとなりまして、この問題の正解は1番。フレイルとは高齢になって筋力や活動が低下している状態を指す。そして3番、急性緑内障発作では頭痛嘔吐が見られることがある。そして5番、加齢によるインスリンの増加が糖尿病の原因である。1と3と、4ですね。4番5番間違いです。4番です。慢性腎不全では全身倦怠感、動悸浮腫、頭痛、浮腫などの症状が見られることがある。この1と3と4が正解値となります。では、解説は以上です。